What a wonderful time.
今は1年でも本当に素晴らしい季節です。クリスマスの音楽を耳にし、明かりを目にし、ひんやりとした空気に触れるとき、生涯で経験した多くの特別な出来事にタイムスリップし、心は温まり、魂は高揚します。皆さんの多くと同様、私にとって最も温かく最も鮮やかなクリスマスの思い出といえば、子供時代にまで遡ります。私はつつましい環境で育ちましたが、両親は私たち子供がクリスマスを喜びと驚きに満ちた時期として送るよう、私たち家族にとって特別な機会とするために精一杯のことをしてくれました。私たち子供はお互いのために贈り物を作りました。ある年は姉のためにクリスマスの贈り物として、このクリスマスの贈り物として絵を描きました。その絵は芸術作品とは違いましたが、姉は宝物ように扱ってくれました。そんな扱い方をしてくれた姉が大好きです。別の年には年の離れた兄が貴重な贈り物をくれました。うちの近所の公園で木の棒を見つけ、それを掘って小さなおもちゃのナイフを作ってくれたのです。全く飾り気のないナイフでしたが、兄が作ってくれたのでとても大切にしました。クリスマスの大きな喜び、その一つは贈り物の包みを手にした幼い子どもたちの興奮した顔を見ることではないでしょうか。しかし年を取るにつれて、子どもの頃のように胸をときめかせ贈り物を受ける能力を、気持ちを衰えていくように思います。贈り物を受けられない、さらには平然と、あるいは感謝することなく贈り物の文句を言う人さえいます。そのような人たちは、受けた贈り物に対処する唯一の方法は、その贈り物よりも高い値段のものを返すことであると勘違いをしています。単に贈り物の意味が理解できないだけの人もいます。外観や値段だけに目を向け、誠実な贈り主にとってその贈り物が持つ深い意味に心を向けない人がいるのです。このことから、救い主の生涯で最後の夜に起こった一つの出来事を思い出します。主は弟子たちをご自身の周りに集め、共にパンを裂き、貴重な最後の教えをお与えになりました。覚えているでしょうか。食事が進む中で、イエスは食卓から立ち上がると、たらいに水を注ぎ、弟子たちの足を洗い始められました。シモン・ペトロは次のように言って断りました。私の足を決して洗わないでください。救い主は優しく彼をいさめられました。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。ペテロはきっと自分にはその贈り物を断る立派な理由があると思ったことでしょう。しかしこの弟子はイエスが差し出されたものにどのような霊的な意味があるのか理解していなかったのです。クリスマスの時期には与えることがよく話題になります。誰もが受けるよりは与える方が幸いであるということを知っています。しかし私たちは素直に受ける人となることの大切さに気を止めなかったり、軽視したりすることがあるのではないでしょうか。何年も前のクリスマスのことです。一人の幼い少女が美しいビーズセットをもらいました。その少女の父親は家族パーティーに来ていた親戚の誰かに何か作ってあげたらどうかと提案しました。少女は胸を躍らせ、完全な贈り物になると思うものを一生懸命に作り始めました。誰のために作るか決めました。年配のいつも不機嫌でトゲトゲしい感じのおばでした。多分腕輪を作ったら喜んでくれるはずだわ、少女はそう思いました。そこで彼女は一つ一つのビーズを慎重に選び、 出来上がった作品をおばへの特別な贈り物とするために一生懸命頑張りました。ついに作業が終わりました。少女はおばに近づき、腕輪を渡しながら、自分でデザインを考え、おばだけのために作ったのだと告げました。そのおばがぬるぬるしたカタツムリでも触るかのように腕輪を人差し指と親指でつまみ上げたとき、部屋中が沈黙に包まれました。彼女はその贈り物を見ると、うさんくさそうに目を細め、鼻筋をしわくちゃにし、腕輪を少女の手の中に落として返しました。それから何も言うことなく少女に背を向け、別の人と話し始めました。少女は恥ずかしさのあまり顔が真っ赤になりました。すっかり気落ちして黙って部屋の外へと出て行きました。両親は慰めようとしました。おばの心ない反応とは関係なく、腕輪が素晴らしかったことを分からせようとしました。しかし少女はその時の経験を思い出すたびに、惨めな気持ちを感じずにはいられませんでした。何十年もの年月が流れ、今や自分自身が年配の女性となった少女ですが、子供時代の純粋な贈り物が拒否された日のことは、依然として少し惨めな気持ちを感じながら覚えています。私たちに差し出される贈り物、特に真心からの贈り物は、どれも愛の絆を強める良い機会です。私たちは素直に感謝して受けるときに、贈り主との関係を深める扉を開けていることになります。しかし感謝しなかったり、果ては贈り物を拒否したりするなら、精一杯のことをしてくれた人を傷つけるだけでなく、ある意味で私たち自身も傷つけていることになるのです。救い主は、心を入れ替えて幼子のようにならないならならなければ私たちは天国に入ることはできないであろうと教えておられます。一年のこの時期に子どもたちの興奮と驚きを見るにつけ、おそらく私たちも子どもの持つ尊く卓越した性特質、素直に感謝して受ける能力を再発見し、取り戻すよう自分に言い聞かせることができます。驚くまでもなく、救い主は惜しみなく与えることに関してだけでなく、素直に受けることに関しても完全な模範です。救い主はこの世での務めが終わりに近づいていた頃、ベタニアに滞在しておられました。一人の女性が高価な油が入れてある壺を持って主に近づきました。彼女はこの貴重な贈り物を主の頭に塗ることを許されました。人々は、何というお金の無駄遣いだと怒りました。とても高価な油だったからです。それを売って得たお金を貧しい人に与えることもできました。怒った人たちは贈り物の物質的な価値しか見ておらず、そこに含まれる大いなる霊的な意味を見失っていたのです。しかし救い主は、そこに込められた愛の象徴と表現を理解し、その贈り物を素直に受けられました。主は言いました。するままにさせておきなさい。この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち、私の体に油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。兄弟姉妹の皆さん、私たちはどのように受けているでしょうか。救い主と同じように贈り物を愛の表現として認めているでしょうか。現代において救い主は、すべてのことを感謝して受け入れる者は栄光を与えられるであろう、また地の満ちている者はあなた方のものとなると言っておられます。このクリスマスの時期に、これから毎日、特に愛にあふれる天の御父から授かっている多くの賜物について考えるようにと願っています。これらの贈り物を子供のような驚きと感謝、そして興奮を持って受けるようにと願っています。天父が私たちに授けてくださった贈り物について考えるとき、私の心は温かくなります。その贈り物とは、聖霊の賜物、 許しの奇跡、個人に与えられる啓示と導き、救い主による平安、復活への確信と慰め、他にもたくさんあります。何よりも増して神はその独り子という贈り物を授けてくださいました。このお方はご自分の命を授けられました。御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためです。私たちはこれらの贈り物をへりくだり感謝の気持ちで受けているでしょうか。それとも高慢や自分一人で何でもやれるという思い込みから拒否しているでしょうか。これらの贈り物に御父の愛を感じているでしょうか。贈り主との関係を深める形でそれらを受けているでしょうか。あるいは気が散って神が私たち一人一人にまた授けておられるものに気づくことすらないでしょうか。私たちは神は喜んで施す人を愛してくださるということを知っていますが、同じ神は素直に感謝し喜んで受ける人も愛してくださらないでしょうか。ある人に贈り物が与えられても彼がそれを受け取らなければそれは彼にとって何の益があるだろうか。見よ、彼は与えられるものを喜ばず、その贈り物の贈り主をも喜ばない。クリスマスを経験した回数が9回であろうが90回であろうが、私たちは皆天の御父の子供なのです。したがって私たちはこのクリスマスを子供のような驚きと畏敬の念を持って経験する力を持っています。また次のように言えます。胸は喜びでいっぱいである。だから私はすべての良い贈り物の贈り主である主にあって喜ぼう。キリストに従いたいと望んでいるすべての人と共に、私は御子という尊い贈り物をくださったゆえに神を声高らかに賛美します。このクリスマスの季節、私は祈ります。神の御子の誕生という驚嘆すべき贈り物を祝福された子どもの目を通して見ることができますように。私は祈ります。私たちが良い贈り物を与えるだけでなく、素直に感謝して受ける人になろうと努力することができますように。そうするときに、この季節の精神がとどまることなく私たちの心を大きくし、喜びを広げてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお話ししました。アーメン。